貧乏なもので、お米をなるべく節約しながら毎日食事をとっております。昨日の場合、朝はうどん、昼はパン、夜もパン、全部小麦でした。ちなみに私グルテンアレルギーです。おかげで体調がおかしくなっております、ということで、先週は熊本からお届けしましたこの番組、今日は大阪に戻ってまいりまして MLS からお送りしてまいります。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあちなみに昨日のそのうどんはスーパー玉出で売ってた焼きうどんのパックのやつを買ってきましたね。半額シールがついてたんで、まあ事実上110円ぐらいの値段ですかね。それで昼はこれも半額のシールみたいな、もう 40% 引きかなのシールがついていた食パン6枚入りの、やつを買っておりましたんで、それを1枚トーストにしまして、で、ジャムをつけて食べてみました。いちごジャムを。で夜はちょっと豪華にですね、ツナ缶が1個余ってましたんで、それにマヨネーズをぶち込みましてぐじゅぐじゅっと混ぜまして、それを塗った食ったツナサンドにしてですね、食べたわけであります。昨日の晩からずっと下痢してます。はい、ということでお送りしてまいりましょう QIC、お相手は私、体調不良の榎田新右衛門と、そして IBB 九州に相変わらずいるのはこの人です。
平尾
優
子です。
やっぱね、こう腹に力が出ないね。なんかね。さっき昼間お昼は今日は久しぶりにご飯を食べまして、前島くんから誘われて、堺まで行ってきましてね。で堺でなんかまあテレビとかにも時々出る有名な美味しいお米をまあ、炊いている定食屋さんがあるんですけど、そこに行って、で、ご飯とお味噌汁と、あとはなんだ、小松菜のおひたしみたいなやつ、それと、鶏の唐揚げなんかをですね、チョイスしまして、食べてきましたけどもね、まだ全然力が出ませんが、お送りしてまいりましょう。その後、熊本では何かありましたか？なんかこう変わったことは、私がいなくなってからみんながこう、寂しいと言って
ない。いや、別に、変わってないですね。
涙にくれていたとか、そういうことはないですか？
はい、ないですね。
そうですか。今こちらのスタジオには今まで新鍋スタジオに君臨していたセント君がですね、こちら今 MLS のテレビブースの方で鎮座しております。サンケベイといい感じにこうツーショットになってましてね、まあ、ここら辺はミッドナイト前島に移りますんで、そちらの方をご覧いただきたいと思いますけども、ね、ということで、それと、いろんなものが届いておりまして、ありがたいんですけどもね、まずペットボトルのお茶がアマゾンから届きまして、送っていただいた方がいましてね、本当にありがとうございます。お名前申し上げていいのかな、 まあ、あの清美さんから、送っていただきましたギフトをお楽しみくださいということで、緑茶、2リットル入りを18本いただきました。ありがとうございます。
すごい。
もうこれでもしばらくなんと飲料水本当にあのこれ助かります。それとあの番組の中でなんかあの言ってしまったのがなんかあの送っていただいたものがありまして、プラモデルが届きました。144分の1、ウルトラセブンウルトラホーク1号が届きました。ありがとうございます。素晴らしいですね。一流メーカー長谷川の製品、わあこれはすごかばい。これ作るのはちょっと気合のいるね。これねちょっとね今ちょっと忙しいので今作ってる暇ないですけど、あのもうちょっと落ち着いたらあの喜んで作らせていただきます。これカラーも買ってやっぱりちゃんとやろう。どうせならもうエアブラシから揃えるかもいっぱい、ということでありがとうございます。本当に、皆様のご支援あって、なんとかなっている我々でございます。まだまだ私のカバンには若干の余裕がございまして、どうぞどうぞ皆様からのいろんなねご心持つカンパ、本当に求めております。よろしくお願いいたします。まあそうですね、先週熊本から帰ってきまして、熊本では、なんですかね、まあ、何件か、ちょっと、キラウエさんだとかに、料理屋に連れてっていただいたんですけど、まあ、ほとんどがろくでもないところなんですね。それで、最後にやっぱり帯山の居酒屋園に、連れてっていただきまして、やっぱ、ここはやっぱあれですね、定番中の定番。まあ、落ち着くというか間違いがないというね、いうことで、もう木谷さんも毎晩行ってるというふうに伺ってまして、いかがですか。
いや、ろくでもないはそのお店に対して失礼だと思います。
いやいや、串カツがいつまでたっても出てこない串カツとかは不思議だなと思って見てたんですけどね。もうあれ大阪だったらえらいことになるだろうなと思いながら見てましたけど、まあ熊本はのんびりしてるなとか思いながら、なぜ熊本に行って串カツなのかとかと思ったんですけど、まあまあいいや。こちらのお便り行きましょう。静岡県静岡市からいただきました。47歳、主婦、ラジオネームボイジャー1号。
ありがとうございます。
旦那が DIY Do It Yourself にハマってしまい困っています。ほう、いいんじゃないですか DIY。 先週は突然自分の部屋の壁の色を変えると言い出し、ホームセンターで調合してもらったというペンキの一斗缶を3缶持ち込んで、一人黙々とペイント作業をしだしました。ペンキの匂いが家中漂ってきて不快なんですが、文句を言ったところで作業が長引くだけ諦めてますね。塗り終わったと満面の笑顔で言いに来たので、まあ、とりあえず見に行ってみると、壁がダダ模様のしましま、ほう、目がチカチカするのですが、これこそダダイズムの真骨頂だよと、かなり旦那さんも満足げだそうで、まあ、変わった亭主なんで飽きは来ませんけどということでいただきました。そうですか、ダダ模様ね、しましま、まあそういう近いやつでダズル迷彩っていうのがありましてね、軍艦なんかに塗るんですよ、白と黒で、そのしましまのダダみたいな感じで。で、そうすることによって、なんていうんですかね、遠近感をね、なんていうか、惑わすんですよ。だから距離感を惑わせて、で、近くにいるんだか遠くなんだか分かんないようにさせて、その、まあ、相手をこう、欺くっていう、そういう迷彩の一つなんですよ。ダズル迷彩って言うんですけど、それに近い壁になっちゃうんじゃないのかな。落ち着かないような気がするんですけどね。どうなんですかね。木梨さんだったらどうします。ダダの。ダダ模様は。
いや、あれだけ狭いなら、やっぱずっと見とくと気持ち悪くなるんじゃないんですか。
だから、どれぐらいのね、その、まあ、要するにベースは白だと思うよ。で、そこに黒でラインが入ってると思うんだけど、どれぐらいの太さでどういう風にしてるのかが、まあ、ちょっと写真がないんでちょっとわかんないですけど、やっぱ、でも逆に言うと部屋の遠近感をごまかして、なんかひょっとするとなんかこう広く見えるような 気もすんだよね、なんかやり方次第では。なのでまあ、確かにダダイズムっちゃダダイズムかもしれんけど、まあね、そのあるダダイズム運動というそういうまあ、ね、ムーブメントがかつてあったわけで、それそっからまあそのね、誘拐宇宙人ダダの名前がついてるわけで、確かにダダイズムなんですけど、でダダイズムを非常にこう一生懸命勉強をなさってる方がいらっしゃって、確か富山浩一さんのところのなんですかね、パートナーですかね、桜子さんでしたっけね、ダダイズムのなんか冊子を作っていて、当時ルネディに何回か持ってこられて、うちに置いてたですよ。全然売れなかったですけど、なんか置かしてくれって言われて置いてた時期がありますけどね。まあ、いろんな趣味がありますけど、DIY はどうですか、木田さん、興味ありますか ?DIY。
いやー、今のところはないですね。
あなたのその部屋をちょっと色、壁とか色塗り替えてみらんね、それ。そこを。
いや。
今そこは何、白?ベージュ?白?基本。
クリーム色ですかね。
クリーム色。それもし塗り替えるとしたら何色がいいね、何色が。
そんなないです、普通にもいいですこれで。
全部
あんまり色変えて、なんか
全部ピンク色にして令和カラーにしてみたらどう？
絶対嫌です。
ああ
絶対嫌です。
あ、そうですか。じゃあオレンジ色にして酸性糖カラーにしてみたらどう？
落ち着かないです。
あなたに大体色で好きな色って何色が好きなの？
ネイビー。
ネイビー、ネイビー、じゃあ紺色、濃紺、
黒とか、まあ、
黒、
まあまあね、そうですね、ネイビーかな。
ネイビー、海軍ですよ、海軍。そうですか、はい。軍情とかね、ビリジアンとかね、今ありましたね、あれ緑色ですけどね。私好きな色は基本緑ですけどね。で、だからといって緑色の服は着ようとは思わないですけど、色で好きな色は、まあ、やっぱり緑が好きだなというふうに思いますね。で、あとはまあ、自分で服着るとなると、基本的にもうめんどくさいから黒ですね、私はね。基本は。で、なんか派手めな、何かこう、こう、なんつうかね、ステージに上がんなきゃいけないとか、なんかそういった時は、なんか、ド派手なの着ますけど、基本は黒とか、まあまあ、みやびなファシストですから、やっぱ黒が一番似合うかなと自分では思ってるんですけど。で、まあ、でも DIY もいろいろありますけどね。要するに、do it yourself だから自分でやってみるっていうことですから、それなんだって、その料理だってもちろん DIY だし、こういう日曜大工の類もそうだし、あるいはこう、電子工作とか、まあさっきね、いただいたようなプラモデルだって、ある意味 DIY ですよね。まあ何かもう、ものを作る。で、これ、例えば、その、なんすかね、クラフトワークみたいな、なんかこう、例えば手芸用品みたいなのも、なんて、なんかこう、編んでみたり、縫ってみたりとかっていうのも。で、今、男性で、まあ今まではそういうなんか縫い物とか、なんか編み物とかっていうとどうしたって女性のなんかこう趣味みたいなイメージが強かったですけど、今やっぱもう男でやるやつ結構増えてきてるんでね。で、そういう手芸用品の、まあ、チェーン店とかありますけど、梅田なんかにも行くと私時々入りますけどね。やっぱ男性のお客もやっぱちらほらっていうよりは、まあ、いては必ずいるよね。で、なんかこう自分で多分、ワイシャツのボタンだとかも自分でこう付け替えたりとか、なんかそういうおしゃれボタンでなんかこうちょっとした工夫をしようなんていう、そんなお父っつぁんがいて、なんかこう嬉しそうにこうボタンを選んでるやつとかいるからね。やっぱだからそういうような人なんかを見ると面白いなと思うし、私もまあ小学校の時にうちのそのすぐ近所に住んでる若いおばちゃんが、あの時はいくつぐらいかな、30歳ぐらいの、30半ばまでいかないだろうな、30代前半ぐらいの若いお母さんがいて、そこで、 ぬいぐるみ教室をその人がやってたんで、で、近所の子供たちがみんなそこに、ま、なんかわーって集まっていたんで、俺も行ってて。ほんで、週に2回ぐらい、その、家で、ぬいぐるみを作るわけですよ。で、型紙から、その、フェルトを切って、ほんで、裏返した状態で縫ってって、で、それをその、ひっくり返して、中にパン屋を詰めて、で、閉じて、目ん玉つけたりとかいろいろして、ぬいぐるみを作るっていう一連の作業をずっとやってて、1年ぐらいやってたんですかね。だからで、まあ、もともと私手先器用だし、飲み込みが早いんで、運針だとかをもうめちゃくちゃ早くできるようになって、もうあれね、小学校の高学年ぐらいから家庭科が始まると思うんですけど、家庭科で、その、なんだろうね、その、祭り縫いとかももちろんもうその時できてたけど、その前のその、ただ普通の運針も、なんていうの？見らずに普通にこう、よそ見しながら普通にまっすぐ縫えるという状況まで行ってたんで、担任教師がびっくりしてたっていうのはありましたけど、まあ、ああいうものも、やっぱ、そうね、縫い物とかっていうのは別になんか男がやっちゃいけないってことはないんでね、むしろやった方がいいんじゃない？で、あと、うちの場合は親父がもともと仕立て屋の息子なんで、で、門前の小僧っていうか、その、おじいさん、私からすると祖父ですけど、が仕立て屋で、それで、まあ、スーツとか、まあ、いろんなもの作ってたわけですけど、それをその、見てて覚えちゃったと。だから、うちの、その、じじってか、親父は、普通に足踏みミシンをずっと死ぬまで踏んでましたからね、自分で。それで、古くなった、ジャケットだとかを、自分で、立ちばさみで切って、それで、ベストとかを自分で作ってましたから、で、多分あれ、普通にスーツっていうか、そのジャケットぐらいだったら自分で縫えるだろうね。あれ、縫ってたもんな、あの男は。だから、私はちょっとそこまではの、技術は持ってませんけど、まあ、そういう、芸は身を助けるじゃないですけど、まあ、ちょっとしたことができるっていうのはいいですよね。どうですか、木田さんも縫い物ができる男性っていうのはどうでしょうね。
いいんじゃないですか。
あなたできるの？できないな。
どこまでがその縫い物なのかが
分
からない。
編み物は編み物。
あ、できないです。
浜中手芸とかなんかで、こう、
なんか。編み物はできないです。
編み物でこう、マフラーとかこう、編んだことはなかとね、そういうのは。マフラーとか。
いや、ないです。
でも正直、やっぱあれ、今どうなんだろうね。手編みのセーターとか送るお姉ちゃんとかいるのかしら、やっぱり。
どうですかね。
彼氏に。あれ、なんか重いよね。なんか
手袋ぐらいならいいですけど、マフラーとかはしないですよ。
マフラー、なんかマフラーをしててね、なんかこう裏切ったりしたら、そのマフラーがだんだんこう首を絞めていって、キリキリキリキリ絞めていって、そしてこう気が遠くなっていくみたいな、そういう階段のような展開があると嫌ですね。まあまあいいんですけど、ということで、まあ DIY いろいろ試していただきたいというふうに思いますけども、続いてはこちら、岐阜県岐阜市からいただきました。48歳自営業、ラジオネーム十兵
衛、ありがとうございます。
連日の令和駆逐作戦、感動しながら注視しております。ありがとうございます。一時は榎田師匠の見事な広報戦略、前島代表の清らかな涙に騙され、令和に総額2万円もの寄付をしてしまったことが本当に悔やまれます。本当にすいませんでした。なんかすいません。なんか私のせいなんでしょうか。すいません。申し訳ございません。その2万円はもう返ってきません。本当にすいませんね。こんなことなら IBB にカンパしておくべきでした。本当そうですね。今、これからそうします。あ、そうですか。ありがとうございます。リスナーのみんなも、創立50周年の IBB を応援しよう。ありがとうございます。こういうコメントが本当嬉しいですね。本当にね。さすがベテランのリスナー、やっぱ趣が違いますね。本当に素晴らしいです。ありがとうございます。はい。さて、例のスピード違反の件です。話そっち行くわけね。スピード違反で逮捕される可能性が高いのは、一般道路だと30キロ以上。 高速道路では40キロ以上の、まあ、超過だそうです。でこれらは前科がつく可能性のある赤切符、まあ、これはもうあの単なる交通反則金じゃなくてもう刑事事件になってしまうんですけど、赤切符となり一発免停処分が課されます。山本オービスピカ太郎やっぱ終わってんじゃないですかっていうふうにいただきました。ねえ、まあ今回40キロオーバーって言われてますよね、高速道路でね。だから逮捕要件なんですよこれ。でしかもこれ赤切符確実ですから、これはもうあの国会議員でいられない状況になる可能性があるわけですよね。でその例えばあのスピード違反で捕まった政治家っていうことで言うと、最近ではあれは八代市長かな、あのもともと維新だった、その前はあの熊本の、副知事をやってたお兄ちゃんがいるわけですけど、何年か前かのあのリレーフォーライフ熊本で、司会をやってた榎田新右衛門さんとゲストでその、当時副知事だった彼がやってきまして、で急遽榎田と対談っていうことになってステージの上で、俺ただ単にあのご挨拶だっていうんで、その挨拶に来るだけだっていうんで、そのただ紹介すればいいのかなと思ったら、あなたと対談がしたいっていきなりなんかステージの袖で言われて、はい？とか。で、なんかあの、主催の側の人に、10分ぐらいいただけるんでしょうねって言うと、どうぞどうぞとかって言うもんだから、じゃあ榎田さんよろしくとかって言う、俺何にも予習も何もしてねえよとか思いながら仕方なくステージに上がって、そこから、熊本県副知事に登場していただきました。ここからね、いろんなお話を伺っていこうと思います。副知事も実はがんのサバイバーであるというふうに伺っておりますが、どういうような状況だったんでしょうかみたいな感じで、もうそつなくあの時あの司会をこなした榎田さんすごいなと自分で思いながらですね、あのその人が今あの市長さんをやってるんですけど、でこの間スピード違反やって捕まったみたいですけど、であのまあね、あの行政の長とその国会議員っていうのはちょっと違いましてね、どちらかというと国会議員の場合はルールメーカーですから、そういう制度だとかを作る方の人間なので、そのルールを守らないっていうのは、まあ、極めてやっぱりこれは、まあ、もちろんその行政の長だってルールを守らなきゃいけないんですけど、なんかちょっと重みが違う気がするんですよね。で、まあ、まあ、今回、この山本太郎の場合は、逃げ回ってますからね、事実上。で、しかも、まあ、秘書の、青年に、それをどうもなんか、なすりつけようとしてたような、ところもありますし、さらに言うと、ネズミ捕りを検知するセンサーを、党の金で買わせた疑惑っていうのがあって、まあ、令和側は、最終的に山本太郎個人の財布で買ってますっていうふうに言ってっけど、本当かなっていうのもあって、非常にこう、疑惑がそこにこう集約されているのが、この、今回のピンク色のスピード違反、ケースなわけでありますけど、木田さんは今までスピード、まあ今まで120キロオーバーぐらいで捕まったことがあるって聞いてるんですけど、いかがですか？
20代前半の時に1回だけありますね。
120キロオーバーで？
いやいや、高速でスピード違反はありますけどね。
何キロオーバーですか？
20キロだったと思います。
ということはその時何、車は何、普通車、軽乗用車？
普通車
だから、ということは制限速度100キロということで考えてるんですかね。
多分そうだと。
ということは120ぐらい出してたってことね、その道で。
だったと思う。ただもう遠い昔なんで。
ああ。まあ120ぐらいで飛ばしてるやつはザラにいますわな。まあ、いいか悪いか別として。で、私の知り合いで、現茶で10キロオーバーで捕まったことがある人がいましてね。熊本の産業道路っていうところ、まあ、現茶で40キロ前後で走ってたんでしょ、ブーンと。まあ、周りは大体40、50キロで走ってるわけだから、車なんかはね。だから、それに合わせていくってことで言えば、大体みんな40キロぐらい出すわな。それで、走ってたら、 たまたまそこに熊本県警の警察学校があるんですけど、警察学校のなんか正門の、ま、斜め前ぐらいでネズミ捕りをやってたらしいと。で捕まっちまったと。で捕まえた警察官も頭かきながら、いやー10キロオーバーで捕まっ、これ出てしまったからしょうがないけど運が悪かったですねっていうようなことを言いながら、すいませんねこれもう出ちゃったんでね、これもう切符切らんとしょうがなかですよとか言われて、それで切符切られたって言ってぶっつぶつ言いながら酒飲んでましたけどね、その時ね、ええ、もう今は亡き米金って人ですけど、その人はもう熊本映画祭をやってた人ですけど、10キロオーバーで捕まるのもまあ運が悪いですけどね、40キロオーバーしたらちょっとやばいですよね。で今まで一番知り合いでとんでもねえのは80キロオーバーかな、多分高速道路を180ぐらいで飛ばしてたんです。それで捕まって、で即逮捕ですよ、ね、逮捕で、それでなん精神鑑定かなんかこう なんとかテストっていうのはなんかさせられたとかって言ってたでしょ。多分そうなんですよ。でまあ今回山本太郎がまあ初犯なのか、それとも過去に同じぐらいのスピード違反をやってるのかでだいぶ話違ってくるんですけど、そのもしこれが2度目とかだとこれはちょっと重たくなると思いますよね。なのでこれは下手すると本当わっぱかけられる可能性ある。で本当に今令和新選組ってこと疑惑のいろんな総合商社になってきちゃったんで、どう何の罪状でどうなるのかがわからないんですけど、まあともかくやばいっちゃやばいですよね。木田さん、他のなんかこう切符切られたやつでは何か他にあるんですか、なんか特殊でなくてもいいですけど。
特殊な一時停止とかそういうことですか。
ああ、一時停止違反でパトカーに捕まった、で切符切られてる最中に別なパトカーがそこで同じ場所で一時停止違反をして走っていく姿を私見かけた気がするんですけどね一応私横にいて警官に、おいおい、あれ一時停止違反じゃねえのかって言って俺言ってあげたことが確かあったと思いますけどね。ホタクボ放水路の横でなんかお子たちの七五三の写真を撮る写真館の場合だったと思うんですけど、そういうのがあったと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですよ、それもあります。
ああ、他になんかこう腹の立つなんかこう切符の切られ方とかあるんですか。なんか非常にこう不愉快。
いやだって、まあどれもそうでしょう、
うん、
腹の立つのはだっていつ、まあ一時停止しない方が悪いですけど、
うん、
みんなやってるというか、
でも今、まあ、
ここにタイミングですからね。
ああ、
運です。
いやでもあれ笑ったぜ俺、本当あれどっかでなんか買い物に行く時に乗せてもらってるタイプなんかだと思うんですけど、キラウエア号でそこをこの一時停止のところで捕まっちゃって、それで。あの近くの交番の巡査かなんかだと思うけど、まあ切符切ってる、それをこう、俺が遠巻きに見てたら、その向こう側にその一時停止の制止線があるんだけど、そこを別なパトカーが入ってきてどうするんだろうと思って見てたら、見事にそれを止まらずにそのまま減速したまんまそこドゥーンって行っちゃったんで、おいおいおい、ちょっとあなた、今のあそこの、あれ、東署のパトカーじゃないの、あれ、一時停止しなかったよって言ったら、あ、そうですか、いやそれはいかんなとか、いやもしあなたがおっしゃることがもし本当ならばそれはもうちょっといかんですねとか、いや私が言ったことがもし本当ならばって本当に決まってるじゃないのって、今のあれはダメだよあんなのはつって思って言ったことがありますけどもね。まああとなんだっけ、昔ゲンちゃんに乗ってた時に俺30キロで普通に法定速度で走ってたんですけど、それを猛烈なスピードで抜いていく、スーパーカブがいまして、で 50cc のスーパーカブですよ。で、多分50キロ以上出てるんですよ。でその頃はね、原付にねリミッターがなかったんで、出そうと思えば100キロぐらい出たんですよ。なんですげえスピードでブヤーンって抜いてったんで、おいおいおいと思って、それで 次の信号でその現茶がそのスーパーカブが止まってたんで、その横にあの並んで、ちょっとあんた私30で走ってたんですよ、何キロ出しとったねあんたっつって言ったら、その制服警官が、あはとかって言うから、いやいやいや、こっちは30キロで法定速度で走っとったけど、あんたちょっと出しすぎじゃないスピードそれ、捕まるよって言ったら、あすいませんっつってということで、あれは巡査でしたけどね、階級証見て巡査を捕まえたことがある榎木田信也門です。あれは、まあ、逮捕じゃないですけどね、まあということでございまして、本当にね交通法規は守っていただきたいというふうに思いますが、これからもう自転車もめんどくさくなってきたんで、なんかねそのうち私もどっかでなんか捕まんのかなと思ってワクワクしてんですけどね、どうやってごねてやろうかとか思いますけども、もう気になるんだったらあれでしょ、もう絶対捕まったらごねるでしょ。
いやごねませんよ、普通に正直に行きます。
嘘やろこんなんない、絶対嘘とか言いながら、こう絶対切符、もう私はもう参院選絶対専門とかっつってごねてほしいなと思いますけどね、そうすると熊本地検に呼ばれると思いますけどもね、一度ぐらいやっぱ検察まで行ったことある、木原さん？
ないです。
ああそう、この間俺ね大阪地検に行ってきたこの話はね番組でまだしないでねって言って検事さんから言われてるんで、まだしないですけど、これ本当早く話したくてしょうがないんだけどな、もう面白くてね、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
いやーうまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんねよかもん食べてきたばいね、どこで食べてきたと
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああバスね、どっち向きね。
空港方面。
ああ空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ飛行機ね。
はあ
羽田空港に着くもん、そこから横浜まで出てね。
横浜
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた、
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中、ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
世界のファッション、タマキン。